それでは後半の授業に入らせていただきます。ミニ英作演習から参りましょう。50ページ、ノーレスホニャララザン、アズホニャララアズ、何々と同じぐらい何々でとありますですけども、ノーレスを使った場合とアズホニャララアズを使った場合は若干、ニュアンスが違うなというところからちょっとお話し差し上げたいと思います。ノーレスというこの言い方ですけども、前回もちょっと出てきましたが、テスト の解説でこういう比較級の前にノーという言葉をつけるというのはこれだけで意味がありまして、ノットとは全く違うと。ノットが出てきた時には A と B が同じじゃないよと、 A と B がこういうわけではないよという非常に数式的な、算数的に比べてどうかって考えていただけるんです。ですからノットが出てきた時はそれだけのこと。今回のこのノーが比較級の前に出てきているというのは先に伝えたいことがあるんです。これ比べてどうこうではなくって伝えたいことなんです。英語は日本語に劣らず難しい、この難しいってことを伝えたい。英語は難しいんだよね。 English is very 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 difficult。 これは口語ではいいですけれども、すごくすごくすごくなんていう時に文語では very 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 とはまあ言えないわけですね。文章にお手紙に書く時にはこういう言い方はできない。じゃあなんて言ったらいいんだろうと、 no less っていう言い方がここで出てきます。レスの後ろに difficult って言葉を言いたい。 very very の代わりに no less、 マイナスかけるマイナスの効果でその後ろにあるものがガーンとプラスになってくるんです。No less。 No って言葉が出てくるとやっぱりネイティブはすごい反応するようです。強い否定の言葉。 No less ってことは後ろがすごいプラスだってことなんです。後ろが強調されるってことですですね。 No less は very very なんとかだ、こういう言い方になります。 No more って言ったら逆に後ろに来るものは真逆、全然そんなことない、全然そんなことないんだよ、もう全然違うんだから、モアどころか違うんだからっていうことになりますね。それがクジラは魚じゃないってあれでございます。でこのノーレスとかノーモアっていう言い方ってのは形の上では比較級ですから、後ろに例として残何々ってのを取ることができます。ですから言いたいことは英語は難しいのと、その後ろの例として相手が日本人の我々でしたら、いや日本語も難しいけどね、日本語も難しいよね、ご存知の通りよね、でもそれと同じぐらい難しいのよっていう言い方の例として、話の例えとしてザンジャパニーズ、ですからザンジャパニーズ is difficult っていう文章をザンの後ろに持ってきてるわけですね。はい、じゃあ答えをちょっと見てみましょう。 English is no less difficult than Japanese。 これ than Japanese is difficult、 それ言いません。もう、ね、日本語も当然あんた知ってますよ、日本語って難しいですよね。だって英単語は26を覚えちゃえばいいだけなんだけども、 A からZ まで、日本語の場合は漢字で千いくつ、ひらがなもあってカタカナもあって、それを全部ミックスして使うんですよ。もう聞いただけで日本語習いたくなくなっちゃって、もうそういうことですよね。ものすごいか、でもそれと同じくらい英語難しいんですよっていうことを伝えたいときに、はい繰り返しですが No less という言い方を言います。これを as as でももちろん意味としては English is as difficult as Japanese、 日本語もそれは難しいけども英語もそれは難しいんですと、言い方ありますですけども、ノーレスの方がやっぱりうっと聞き耳を立てるくらい難しいなって感じになります。 ですから肯定か否定か、それを相手に伝える手段としてのこういう言い方ですよ、比べてどうこうじゃないですよですね。じゃあ今度は B 行きましょう。君のパソコンは僕のに劣らず操作が難しいな、ニュアンスいいですね。いや僕のも難しいんだけどね、君のパソコンもいやー難しいなこれっていう言い方。 your PC, PC は personal computer とスペルアウトしていただいた方がベタ、ベタ。テレビジョンは TV でいいんですよ。テレビジョンはあの文章でも TV で結構です。点々とかいらない。ただ T と V を大文字にするだけ。PC、これでもいいですけども、本来はスペルアウトの方がよろしい。でもこれでは全然構いません。No less difficult to operate. 操作する。ハンドルとかダメです。ハンドルって手で、こう持ち上げる感じですね。ハンドルってそうダメ。マニプレートっていうのはなんかものすごく、テレンテクダでコンピューターをターッと打つ感じ。もうごまかされちゃってもわからないぐらい。ですから、ここで普通にそういう意味いりません。ただ、オペレートでですね。use でもいいですよ。use でもいいです。the mind。下にアザーズを使った形がありますが、さて、ちょっとここでですね、こういうのはどうだろうっていうのを混ぜ返すようでちょっと皆さん お聞きするんですが、形がどうも綺麗じゃない。どこが ?to operate がなんか綺麗じゃない。だからみんな映しちゃったらどうだろう。Your PC is no less difficult than mine to operate. なんかこの方がスッキリするな。レスと than の間にできる限りこう、スッとさせたいんだって、いかがでしょうか。こういうことできるんでしょうか。to operate を前の後ろに持ってくる。できないですよね。なんでそれってできるできないってどうやって判断するの。than の後ろが、この than は接続詞です。ですから than の後ろ本来は文章なんです。これはちょっといつでも覚えておく。than は接続詞。ですから mine って書いてあるのを文章にすると、元々の文章は my personal computer, my PC is difficult to operate. これは文章だったんです。あ、そうなんだ。my PC is difficult to operate.ですから、前に書いてある Your PC is difficult to operate という文章と同じ文章が後ろに来ているんです。操作するのに難しい。何するのに難しいか、聞くのに難しいのか、持ち上げるのに難しい。とにかく最初から To operate があるから、後ろにもそれと同じものが書かれていた。同じ部分を省略していった。もともと文章なのに省略していった。MyPC も一語で、PC も同じ言葉だから、my PC を一語で言って、mine になったと。こういう、この歴史と言いましょうか。こういう、手段を経て、残のみんなは mine だけしかないんですけど。ですから、to operate を勝手に左から右に移動するとかということはできません。ですね。本来はそういう風にして二つの文章をつなげる形が、この比較の形。そして言いたいことはすっごい難しいんだ。だから no less difficult とこの difficult を前にすっごい難しいんだよっていう肯定にするために no less とマイナスかけるマイナスにいたしました。はい、よろしいでございますね。じゃあ今度は2番いきましょう。to to too ほにゃらら to do です。 so ほにゃらら that です。はい、何々なので何々できないというこういう因果関係を表します。非常に単純な文章です。一部ではちょっとこれ中学生っぽい、論理がちょっと子供っぽいからって嫌う方もいますですね。このトゥントゥっていうのはこれ文章でちょっとあるかなっていう方もいます。そういうニュアンスあるらしいですけども、まあ別に我々は全然そこまで気にする必要はありません。ニュアンスとしては若干そういうのがあるということですけども、最近は忙しすぎて本を読む暇がない、はい、I'm too busy to read books these days。 難しいですね。 books はどんな本でもいいんで the book としないことですね。とにかく本を読む。ですから複数形で to read booksRecently じゃダメなんですか最近。ダメです。Recently は現在完了か過去。現在完了だったら OK なんです。現在完了か過去が Recently、最近。現在形はですから Recently は使えない。These days は現在形と現在完了。現在完了ってのはですから過去と現在の融合体みたいなことなんで、どっちでも OK ですよというようなことでございます。 これを so that 構文にしますと、I'm so busy these days that I have no time to read books. I cannot have って言わないの。cannot have time と、I have no time の方が、すっと入ってきますですね。はい、意味としては持てない。時間がない。こういうことですね。じゃ、今度 D 行きましょう。この機械は大きすぎて廃棄できない。too to で言いますと、this machine is too large. big でもいいです。huge でもいいです。big でも huge でもいいです。to get rid of. get rid of. get rid of の後ろは、本来は this machine です。でも、これは短文ですよね。短文というのは、動詞が1個しかない。this machine is の is。これ、騎士です。短文というのは、to get rid of の to get, これ動詞、これは不定詞ですから、準動詞。動詞じゃないんです。短文というのは、動詞が1個しかない。動詞が1個しかない。つまり、節がないんです。くだけでできている。それがどうしたって。その時には、その、この単純な形の短文の時には、その文章の主語は、もう一度出てきて、目的語としてもう一度登場することはできません。ですから、to get rid of の後ろは、こんな終わり方しちゃっていいの？この後ろの this machine はカットしなきゃいけないんです。this machine が主語だから、もう一度目的語が出てくることはダメ。get rid of を別の言い方すれば、throw away, throw away, dispose of。こういう方もありますね。廃棄とか捨てちゃう。アバンダン。他動詞のアバンダンでもいいです。他動詞でも、後ろの目的語がない形で残った形になるんです。なんか後ろが、関係代名詞で取られちゃったかのような形で残るんです。短文です。ですね。じゃあ今度は so that 構文にしますと、This machine is so large that we cannot get rid of it. It が必要です。この文章、副文と言います。動詞の数が2つだからです。is, this machine is. それと、that 説の中、説の中は sv があります。cannot get rid of. ここが述語、これ v です。ですから動詞が2つあるから、副文。単数複数の。動詞が複数あると副文。イコール、説が入っている文。さあ、この that 説は、that は接続詞。まあ、当たり前ですね。so that の that は接続詞。接続詞の後ろは完全な文でなきゃいけない。we cannot get rid of it と。こういうふうに it がなきゃいけません。当たり前ですよね。it がなかったら、it がないとき、その前についてる that は関係代名詞になっちゃうじゃないですか。that の後ろに、不完全な文、名詞がなくなっている、欠落がある文が、that の後ろにつながると、この that は関係代名詞って意味になっちゃう。という風にして、英語の文法の中では that の区分けをしていきます。ですから、この that、so that 構文の that は当然接続詞ですから、it がなきゃいけない。ですから、この d は、よく高校、まあ、中学じゃ難しいが、高校レベルになると、書き換え問題なんて出すわけですね。書き換えてください。で、ほとんどこの間違えちゃったりするわけです。get rid of it って書いちゃったり、あるいは一番後ろの、そうざっと構文の it をこれもないんだったっけかなとか考えちゃったりすると。よく出るやつでございます。よろしいですね。はい。なぜだろう。そしてここは間違えないぞというふうに意識していただければ結構です。はい。よろしくございました。今度はじゃあ長めの英作文いきます。いつも通りですね、10個、はい、ページをご紹介します。76ですか、観光のについての話です。ですね。では行きますよ。10個ザ下線部行きましょう。観光資源、まず一つ目です。観光資源というと普通は美しい自然、次です。歴史的な神社仏閣。歴史的な神社仏閣。いや、温泉というイメージを思い浮かべる。思い浮かべる。 が、最近は都市の持つ他の機能も観光客にとって魅力的なものになっている。例えば東京の臨海副都心では、はい、2ついきますよ。都市の魅力、都市の魅力を生かした、を生かしたアミューズメント施設やショッピングセンターが続々と誕生し、続々と誕生し、若者のみならずより年配の女性にも人気を呼んでいる。こうした都市型観光、都市型観光、7つ目ですね、はその国の社会文化経済に波及効果ってなんていうか、波及効果を及ぼすこともあり、やがて新たな都市文化、都市文化の発展につながる、につながる可能性もある、につながる。はい。さあ、それでは見て、参りましょうか。今度は解説の表現と用法をご覧いただきたいと思います。表現と用法。70ページを読みます。観光資源というと、というと、観光資源という、まあ、この言葉。我々観光資源という言葉を言うときに、まあ、単語ですから、the world ですよ。これがもうちょっと長い単語じゃなくて、フレーズになる、the attractions of なんとかかんとかとか、なんかこう、オブがついて句になってきたら今度はワードじゃダメなんですけど、これはターム OK、フレーズでもエクスプレッションでもどれでもこれ結構でございます。When we say, when we hear. いいですね。ここから始めていただける。そして、これがですね、観光資源という言い方、これ絶対覚えなきゃいけないやつ。Tourist attractions. ツーリスト、お客様を引きつける観光名所数々。これ観光資源って言うんです。なんで資源でアトラクションズって言うんだって、そうなんです。資源はリソースって言うんだけど、ツーリストリソーシーズって言わないの？って言わないです。ツーリストリソーシーズって言いますと、英語でこの言葉は、ツーリスト向けの情報。あ、情報になっちゃうんだ。そうなんです。観光客用の情報っていう風に聞こえるようなんです。まあ、情報って言えば全部その情報なんですけども、観光資源というのはまさに、お客様を引きつける場所の数々、スポットの数々、こういうのは観光資源と言います。で、続きまして、普通は美しい自然、歴史的な神社仏閣、それに温泉というイメージ。普通は normally、usually でもいいですよ。ordinarily でもいいです。美しい自然はよろしいですよね。ナチュラルビューティーでした。ビューティフルネイチャーっては普通言わない。中には、いや、もう使うよって方いらっしゃるかもしれませんが、ネイティブ。普通はもう言わないんだよと。ナチュラルビューティーでした。歴史的な、ヒストリカリーとか、ヒストリカリーフェイマスとかって言わなくて、ヒストリックで結構です。今これ両方ともほとんど同じ意味で使っちゃってますから、簡単な間違いの可能性少なくする。ヒストリックですね。シュラインズ・エンド・テンプルズ。これで神社仏閣。仏閣ってこれでいいのって、もうお寺さんのことですから、テンプルズで結構です。それに温泉というイメージ。エンド・ホット・スプリングス。イメージって、いや、これで結構です。これで結構ですね。はい。イメージを別のところに、イメージを思い浮かべるっていうのがこの3番のところにありますんで、イメージを、ですか？ it brings, 本当は images of, マニマニマニマニマニマニ、it normally brings images of 何々 to mind. bring to mind ってありますですけれども、本当は bring は他動詞ですから、brings 何々を、to mind の自分の頭の中、心の中にふーっとそれが浮かんでくる。観光資源って言うと、あ、観光資源って言葉を聞くと、ふーっと、ああ、こういうことが浮かんでくる。こういう言い方です。ですから、これは brings の後ろの目的語が長いので後ろに移動しました。これとっても大事なところですね。そして、思い浮かべるって remind とかってなかったっけ？この川を見ると、ふるさとの あの川を思い出すって、リマインドというのは今目の前で光景を見ていて、それで似たものを思い出す。これはリマインドです。マインドってのは心ですね。リっていうのは再びですから、もう一度見たことで、あーっとその目からの情報が頭の中にあったものとこう一致して、これはリマインドです。だから、物を目の前で似てるものを見て連想しないとダメなんです。あと、リマインドっていうのはもう一度頭に浮かぶですから、あ、一気に忘れてた。で、これリマインドです。あ、一気によかった。あ、今思い出したんだけど。これリマインドですね。こういう感じになります。これは目にしてるわけじゃなくて、なんか似ている似ていないって話じゃないですね。観光資源って言葉を聞くわけですから。ですから、リメンバーとかのリコールってのもおかしいですよ。リメンバーとかリコールとかリコレクト。忘れてたものを思い出す。あるいは忘れないようにしとけって、リメンバーなんとかって。忘れてたものを思い出すのがリメンバーです。おかしいじゃないですか、これも。観光資源。よかった、思い出した、そう言ってもらって、観光資源でしょ。いやー、今思い出したのってありえないですね。それはおかしいわけですから、ですからリメンバー系はここはちょっとおかしくなってきます。頭の中に浮かんでくるかどうかということですが、最近はこれは recently however とありますが、 recently 先ほど申し上げました、 recently は現在完了か過去形、それと対応なすのが these days、現在か現在完了。Nowadays というのは現在形だけですね。Nowadays というのは現在形だけ。Nowadays はここに書いてあります。Lately は現在完了だけですね。Lately、現在完了だけ。じゃあ結局どうしたらいいのよ。These days と recently を2つ使うことにしておいて、現在完了だったらどっちでもよし。Recently はもともと過去にスタンスがある。These days は現在にスタンスがある。というふうに考えていただいて、この二つで賄っていただければいいかと思います。都市の魅力を活かしたの。都市の魅力は Urban Attractions ですね。The Attraction of Cities でもいいですし、City Attractions。都市というのはシティでもオーバンでも結構なわけです。生かしたは that take advantage of。 利用する。悪く利用するときはつけ込むって日本語があります。彼女のその若さにつけ込んでとか、誰々の無知につけ込んで、相手を利用してしまう場合は、いい場合も悪い場合も take advantage of。下に good use of、 make use of っていうこの言い方は、 make use of の use の前に good とか best とかなんか形容詞がつくことが多いと思いますね。使うときにはそんな make なんとか use of って使っていただくといいと思います。今度右側です。アミューズメント施設やショッピングセンター、まずアミューズメントファシリティーズは必ず複数形、ファシリティーズですね。こういう韓国へ出てくる施設ってわけには複数形。そして、ショッピングセンターです。これセンターズ。ショッピングセンター。日本語になっちゃってます。で、下に代替語ってありますですけども、アミューズメント施設。この場合はゲームがあったりとか、その他いろんな施設があって、アーケードとかセンターという言い方でも結構。で、ショッピングセンターの場合は、お店がずーっと買い物が続くところは、モールってアメリカで言いますね。モールズ。なんとかモールなんて言いますね。MALL。モール。まあ、上がこう、なんていうんですか、雨が降らないようにカバーされたりする、こういう感じでございます。が、続々と誕生し、はい。これは、こんな言い方であります。スプラングアップの、このスプラングというのはハブがついてるからですね。本当はスプリング、ボーン、ボーンとこう、ビヨーン、ビヨーンってスプリングですから。それが、ウゴのタケノコのように、ビヨーンって、まっさらなさらちから出てきたって感じです。誕生しって言っても、ビーボーンとかおかしいですよ。おぎゃーって。人間じゃないですからね。これビーボーンっていうのはやめてくださいね。ですから、スプリングアップインラピッドサクセション。サクセションというのは継承するです。サクシードっていう動詞は、サクセス、 成功する、失敗じゃなくてうまくいくのをサクセスとサクセッションと両方あります。このサクセッションは次から次へとバトンタッチされて、次から次へと継承されていく、早い継承のもとに生み出てくる、急に生じてビョーンと出てくる、スプリングアップインラピドサクセッション、こういう言い方でございます。これ一つのもう定型の言い方、続々と誕生する、まあ、こういう日本語表現が特に館長の白書とかですとこういう言葉を使うんですね。続々と誕生しとか、ですからそれ向けに訳したらこういう英語でなるんだなっていうふうにちょっと覚えておいていただくわけです。若者のみならず Not only among youths young people でもいいです。 youth の場合は S つけていただいて、まあ、people と同じように対応させていただいて、 But older women 書いてありませんですけども、年配の方っていうのは old って言わないで older にしていただくってことですよね。 But also also なくても But older women 人気を呼んでいる。These have become popular. These are popular. でももちろん構いません。Popularity is rising とか、こうどちらでもいいですよ。Rising っていうのはなんか前半出てきますよ。そういう言い方でも、あるいは Growing でももちろん結構です。こうした都市型観光は This type of urban tourism。はい、この tourism という言葉はあんまり登場しません。観光っていう業態全部、観光事業、観光っていう政策、施策全体をツーリズム、抽象的でまとまったイメージです。日本語では観光っていうのいろいろ使われちゃうんです。一日市内観光、今日の夜行きませんかなんて。これはシティサイトシングですね。ワンデイナイトサイトシングとかですね。観光っていう行動、動作、アクションですね。観光しに行くんで4時間でいくらですなんていう、ああいうものは全部サイトシーングという具体的なイメージはそう言います。ですね。全体を観光そのもの全体はツーリズムって言いますので、はい、ここだけご注意ください。こうしたですから、such urban tourism でもいいですよ。such 一語でも結構です。this type of such でも結構です。に波及効果を及ぼすこともあり、さ、波及効果という言い方ですが、リプエフェクトって言います。リプってさざ波、さざ波効果、これもよく出てくるんです。波及効果を及ぼすってのはまたこれも観光庁がお好きな表現です。Can have a ripple effect。リプルをリップリングと ing 形にしてもよしと言われてますが、リプ、さざ波。静かな池かなんかにポンと石投げ込みますと、そこからさーっと同心円状にたーって波が漂っていきますですね。さささささって。なんかこの RIPPLE の PP のところがさささささって波が行くように見えないことも、ちょっと無理ありますかね。な感じでイメージしていただきましょう。エフェクトもつけて。続いて、やがて新たな都市文化。やがてって言っても、これはついには、最終的には。ですから、eventually, in the end, ultimately, ついには、最終的には、新たな都市文化。a new city culture, an urban, a new urban culture でもいいです。あるいは、a new metropolitan culture でもいいんですね。東京都なんていうのはこのメトロポリタンなんてことをと何度も使ったりします。の発展につながる可能性もある。可能性もある。may を入れていただいて。and may lead to the development of 何々。lead to です。発展につながる。lead to というのは時間がかかるけれども、主語が原因で時間がかかって lead to の後ろが結果。時間がかかんなくてすぐもう結果出ちゃったときに result in。ですから因果関係を表す動詞です。t-o-o-t-o, to-to もそう何々ざっとも全部因果関係を表す言い方としては同じ。ですからこの動詞で主語とそしてこの lead to の後ろをつなぐ 因果関係、原因結果、こういう方がちょっと大人っぽく映っていくわけですね。何々が結果何々となった、ですからつながった、何々の発展につながる可能性もあるのは名です。カンマして eventually leading to というふうに分子構文でつなげていただいても、それでももちろん結構でございます。さあというわけで、なんかこんな言い方があるんだっていうのは一つ二つありましたですけども、いかがでしょうか。いきますですよ。まずは、観光資源 tourist attractions、 これは覚えていた。今度は歴史的な神社仏閣Historic Shrines and Temples。 思い浮かべる Bring to mind、 本当でしたら Bring 何々 to mind ですね。都市の魅力 Urban Attractions、 何々を生かした利用した Take advantage of ですね。続々と誕生する Spring up in rapid succession、都市型観光、urban tourism、city ぐらいでもいいですよ。波及効果、a ripple effect。都市文化、urban culture、city culture。何々につながる、lead to、あるいは result in、これ時間的な背景がありますね。はい、大変結構でございました。はい。まさに観光そのものについての描写でございました。さあ、それではですね、ここからは日本的辞書の Q&A で参りましょうか。今日は11でございました。後ろの参考資料の11、96ページですか、祝祭術というふうに出てまいりました。まあ、これだけこう祝祭術がありまして、まあ全部これがどんな日でっていうのはまあよろしいかと思いますけども、1月の第2月曜、7月の第3月曜、9月の第3月曜、これなんていう制度かご存知ですか。10月もありますね、第2月曜、ハッピーマンデー制度って言いますね。ハッピーマンデー、これはまさに観光用の施策でございます。月曜日を増やしたらこれでもういろんなところに観光いいんじゃないか、まあ良かったんですけども、結局その月曜だけすごく混んでしまうと。やっぱりいいんだけども、ハッピーマンデーだけじゃ物足りなくて、世の中の人たちに平日も休んでもらうためにはどうしようって、今もうここまで話進んでるということらしいんですけれども、はい、2年ほど前にできたのがこの緑の日でございます。5月の4日。それまでこの5月の4日は正式な祝祭日ではなかったんです。正式な祝祭日になりまして、それで今何日あるかというと15日間あるんです、祝祭日。これは世界的に見ると結構多いらしいです。多いんです、祝祭日で。その5月の4日の緑の日というのは何かといえば、昭和天皇が自然を愛したことにちなんでの緑の日と、国立公園、国公立の公園が無料開放されるらしいんですね。で、みんな緑って愛するんじゃないんですかって言われると、まあそうなの、誰がってわけでもないよな。で、その昭和天皇のお誕生日は4月の29日、昭和の日でございます。で、金城天皇のお誕生日は12月の23日でございますね。で、文化の日ってこれ11月3日書かれてるんですけども、これはですね、ちょっと前、戦前までは、明治節とか天長節って言われたんです。つまり明治天皇のお誕生日なんです。そうなんだ。じゃあちょっと待って、明治天皇でしょ、11月3日で、昭和天皇が4月29日で、今の天皇さん12月23日で、あれ大正天皇ってどうしちゃったのって。8月31日にお生まれになったらしいです。まあ、夏休みだからいいかって言うんですかね。なんかかわいそうな気がしますね。で、大正天皇がお亡くなりになった法華の日は12月25日。これは世界中で言われてますですね。大正天皇のためにじゃなくてクリスマスなんですけども。で、余分なことかなと思ったんですけども、今後のことをちょっと考えてですね。今後のことは皇太子とその、秋篠宮が 決めていけば良いことだと思っております。昨日おっしゃってましたですけども、私なりに今後考えてですね、広宮さんの誕生日調べました。2月の23日富士山の日、ピーター・フォンダさんとか月亭八方さんとかですね、中島みゆきさん、野口五郎さんと同じ日になるらしいんです。まあ、そんなことはどうでもいい。そこまでっていうのは本当に何を言ってるんだと失礼な、これ決まりなんですね。でその次は愛子さまが12月の1日、悠仁さまが9月の6日。で9月の6日かってガイド試験の1時と重なっちゃうかも。まあそれもどうでもいいんですけど、どうなるかですね。12月23日が今でして、今度10を取って2月23日になるんだな、今度はなって。なこと恐れ多いと。その、まだまだうんと先のことじゃないかということなんですけども、天皇誕生日が永遠に増え続けるのかどうなのかという問題もですね、どうなっちゃうんだろうということもちょっと、誰が大正天皇みたいになってしまうのかとかですね、あると思うんですね。突然変なのっちゃうこと、海の日とか出てきますですからね。7月の第3月、海の日って何ですか？海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日。要は7月になかったからでしょ、祝祭日があって。まあありがたいことですけど、じゃあいつ空の日とか陸の日とか、予定はありませんってことなんです。この辺もどうなっちゃってるんです、はい、ということでございます。次、お正月。お正月といえば日本で最も重要な祝祭日。はい。言い方ですが、下にございます。お正月。まあ、これニューイヤーです。あっとってのはお正月に、大きくお正月捉えますから、三が日っていう感じですね。外国お正月ありませんから、アメリカとか1月2日から学校なんですね。なんか行きづらいですね。まだ今日2日なのにもう学校かよって、その前に2週間くらい休んでるんで、まあ何なんですけども。で、三が日って我々は言いますですね。彼はまあ、アットクリスマス。クリスマスの休暇2週間。元日はニューイヤーズデイ、あるいはその日を指すときにはオンです。クリスマスの場合はオンクリスマスデイ、25日。日本では24日が我々なんか大騒ぎして、25日は別にって感じになっちゃいますですけど。三が日はこんな言い方、新しい年はこうですよ。七夕祭りはうんぬんかぬ、これはもうこれ読んでいただいて結構です。後でまた出てきます。で日本のお祭りは、祭りという漢字は、祭壇の上に生贄の肉を手で乗せている象形文字から生まれました。そうです。祭りの多い月は1月、5月、10月。まあ、理由はこうこうこうです。で、祇園祭りは夏祭りの元祖。夏祭り日本でいろいろやってます。その元祖は祇園祭りなんだ。疫病の盛んな夏に、そして神の威力を霊に知らせるために、昼間に賑やかな行進などによって行うようになったんです。そうですか。ここでですね、一般常識等々でも今まで出たことがあるんですが、日本三大祭り、京都三大祭り、東北三大祭り。これちょっと頭に入れておいていただきましょう。日本三大祭り、東京と京都と大阪でございます。これ博多の山笠とかどんたくで、これを入れてくれんばいとか、あるんです。天神祭りよりこっちの方が人が来るばいってあるんですけども、一応はですね、こういうふうになってます。で、神田祭りは、実は、山王の比叡神社ってありますね、赤坂の。あそこと一年交代なんです。だから東京の場合、神田祭りか比叡神社の山王祭り、天下祭りと思うんですけど、が交代で、ということになってます。京都の三大祭りは、葵祭り、祇園祭り、時代祭りですね。で、祇園祭については上にちょっとございます。で、東北では三大と四大は、三大祭り全部七夕、月遅れの七夕の時期でございます。これに、山形の花笠、温度で有名な花笠祭りが入る入らないで三大になったり四大になったりします。青森はねぶた、弘前はねぷたって言いますね。ねぷたと。同じ県ですけど、ちょっとライバル関係って言うんですかね。弘前と青森ってあんまり仲が良くないと、お互い主張し合ってるらしいですね。はい。というようなことで、このあたり知識でございます。では、英語ではどういう風に聞かれるのかって、前の方のページ移ってみましょう。48ページでございます。How many national holidays does Japan observe? Observe は celebrate と同じ。celebrate、ちょっと正式な感じ、observe。お祝いする。何日祝祭日を日本は 祝いますか。つまり日本には何日の祝祭日があるんですか。これ15日でございます。 Japan observes 15 national holidays。 There are 15 national holidays in Japan でも結構です。これもちょっと覚えておいていただく。続いて How do you celebrate your、New Year's Day in Japan。 日本ではどのようにして、お正月、この新年、元旦でもいいですね、を祝うのですか。 People decorate their houses and gates with pine branches、 松の枝 and special straw ropes。 はい、後ろに書かれています。門松としめ縄はこういう言い方。そして They drink a special sweet sake called toso。 おとそはこういう言い方で説明してあげてください。スペシャルスイート酒です。三国志の義語職の義という国の、まあ、加田さんっていうお医者さんが、袋に、いろんなものを入れて、それをお酒に浸しとくと、これ風邪ひかないよ。その中に山椒とか、桔梗とか、みかんの皮とかですね、日記だとかそういうものを入れて、お酒の中に、で、浸したらしいんです。それが、おとそです。我々、簡略化しちゃって、普通の日本酒を今日落とすだから、はい、なんて、中学生だけど、まあいいや、今日だけや、なんて、こう、普通日本酒を温めて飲んだんです。落とす。ですから、違うんですね。実は違うものが落とすなんで、ここは、スペシャルスイート酒、なんて言ってください。And they make a special visit to a shrine or a temple. はい。よろしいですね。それでは今度は、What is 七夕？七夕って何ですか？七夕or star festival を座をつけて。The star festival という言い方を意外と我々言いません。七夕は何々ってもうすぐ話の内容言っちゃうんですけど、The star festival という言い方はちょっと記憶に。is held。held は催しが行われるとき held です。元旦のときには How do you hold New Year's Day とは言いません。元旦を催しを行うわけじゃないですから。催しが何か大きめの催しが行われる。ただ言わんじゃなくて何かが行われるときは held です。これは On July the 7th to celebrate the once a year meeting of two lovers, Ken Gyu, the cowherd, Alt, and Shukujo, the weaver, Vega. このオルターとかベガってのもなかなか、ネイティブの方が全員知ってらっしゃるかってちょっとなんですけども、一応こんな言い方です。The rest of the year. ザがついてますから、残り全部。364日間。その日以外は残り全部が The rest of the year。ザがつくとそうなります。副詞で1年のその残りの日々は、2人のこの恋人同士はセパレート。ミルキーウェイによって、天川によって、二人は分けられているのです。The Milky Way が銀河天の川。The Milky Way の後ろにシステムってつけますと銀河系、ギャラクシーと同じ銀河系という表現になります。続いてまた七夕の。How is 七夕 celebrated? 七夕どんな風にしてお祝いされるんですか？七夕 is celebrated by decorating bamboo branches with...、はい、decorate A with B。A を B で飾る。A を B で飾る。この2番のところにも書いてありますけど、それ早速使ってます。ですから、バンブーの枝。バンブーって竹でしょ？笹じゃなかったと同じです。笹の枝に、with の後ろ。paper ornaments、紙飾りと strips of colored paper、色がついている短冊。on which、ここがネイティブが書いたうまいところですね。poems and wishes、Have been written. これうまいんです。Have been written. もう前もって書いてあるよ、その上には。なんか自分の言葉や願い事がもう書かれている、そんな紙飾り、色短冊ってこう書いてますね。あ、これだけでいいの ?Wishes have been written. なんかすっきりした言い方になります。というわけで、decorate A with B なんての言い方はちょっと押さえていただければそれで言えちゃいます。じゃあページをめくっていただきましょうか。Please describe 祇園祭り。これは東京会場の二次試験ではあんま出ないと思いますね。 これ京都会場でしょうけども、ポイントとしてですね、この言葉ってのありますんで、ちょっとこれだけご紹介します。どこかと言いますと、まず1行目ですね。Gion Festival is one of the three great festivals of Kyoto and is held in honor of. Is held in honor of. これです。それは神田祭りも入れ替えていただければ、京都じゃなくて、これは日本のヘルドインこの神田明神とかってあるんですね。何々に敬意を表して何々のためにと。八坂神社に敬意を表して行われるのが祇園祭りなんですよと。In honor of。これパッと出てくるくらい。もう一つが3行目の一番左です。It's grand parade of decorated floats。山車と書いて出汁とか。鉾山とも言います。山鉾とも言います。博多では山笠とか言うんですけども。要するに、引いて歩く、まあ、あれですね。あれが、山車、出汁、何でもいいんですが、フロートです。これはアメリカでもよくやるんですが、今日の学校の帰りにどっかの倉庫に3時集合な、なんて言うと、リアカーみたいになって、それを同じです。ティッシュペーパーパッと取って、ああいうふうに折ったですよ。で、こう、どんどんこう飾っていくわけです。まあ、そういう高校生が作る、まあ、珍奇なものからですね。フロートって言います。東京ディズニーランドのあれ全部フロートですね。ミッキーさんとか、上で踊ってますね。ニコニコしながら。怖いだろうな。下も見えないだろうにな。勘でこうやってんだろうなって、ハラハラしますですけれども、あれ全部フロートです。ですから、どんなものでも人前にこう弾いてくる、ああいうものは全部フロートって言います。ですから、これ、このフロート。浮いているものって感じなんですけども、このフロート。これは覚えておいていただく。出汁とか、ああいうものですね。さあ、それでは今日の最後は日本人論の Q&A。How is Valentine's Day observed in Japan? バレンタインデーは日本でどのように言われるのですか? How is it different from that in the West? 西洋社会とどういうふうに違うんですか?In your answer, 答えの中で、use the term ギリチョコ and provide an English translation. ギリチョコという言葉を使って、そして、そのギリチョコを英語で説明しておいてください。なんて言うんですかね、ということで。ちょっと時期的には早いですけども。In the West, Valentine's Day is a day for both men and women to give a present. 男性だけでなく、男性も女性も両方ともにプレゼントをあげる。As a confession or a token of love. Confession はこれ告白。Token of もこれ、あは共通ですよ。Token は数えられます。A token of love。愛の証として、印として。Token ってのはそういう。ですから、This is used as a token of our friendship. まあ、友情の印として、取っとけやとかって、なんとかの印として、a token of っていう言い方ってよく出てきます。日本では、in Japan, that custom is modified. まあ、modified, これ changed と同じですから、ちょっと形が変えられたんです。With women showing their feelings to men by giving chocolate. これは分子構文の付帯状況。with の後ろに名詞が来て、その後ろに ing。女性が自分の感情、思いを男性にチョコレートをあげることで表現する、示す、そういうものなんだと。示すのです。ファーダーもさらに言えば、since gift giving is an important part of Japanese culture, 物をあげるということが日本の文化においてものすごく大事な部分であるので、本当にそうですね。我々普通にやってることを外国人の方、アゲーンって驚きます。また?なあ、この生まれたばっかりで、なんでまた物くれんの?なんか意図あるの?不思議っていうぐらい我々ってよく物をあげちゃうらしいんですが。And now women give ギリチョコ。はい、出ますよ。で、今や、女性はギリチョコあげるのです。Literally, obligatory chocolate。それそのまま訳しますと。義務的チョコレート。強制チョコレート。あ、こう言えばいいんだ。Of legatory chocolate か、そうか。To male colleagues, bosses, teachers, and family members. 一緒に働く、その会社の人、あるいは、上司とか、先生とか、家に帰りゃ、家に帰ったで、家にいるお父さんとか、弟、妹じゃ、兄貴と。ギリチョコ is given simply out of social duty, not real affection. ここまではっ きり言うこともないんですが、最後にきっちり規定してますですね。単に社会的な義務感からであって、真の愛情から渡されるものではないのですって言って、言わないでくださいね。はい、これチョコレート、 This is just simply out of social duty とか笑って言わないです。もらう方ももらいづらくなっちゃいますんで、まあこういうことでございますね。なるほど、義理チョコっていうのはこういう意味かいな。はい、ということでございました。さあ、というわけで、じゃあ今日はこのあたりまでとさせていただきます。さあ、今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。